皆さんこんにちは、ダンです。
アルです。
ゲームなんとか外伝だるまの神殿第6回です。
はい。
この番組だるまの神殿はゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をしつつ、制作中のゲームだるま島の宿屋さんの制作進捗をご報告するポッドキャスト番組です。各週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、第6回。
はい、
うん、
第6回。
いや第6回なんだな、まだな。
そうなんですよ。
なんか最近いろいろ更新しまくってるから、そうそう、あれ誰も死んでまだ6回しかやってないのかみたいな。
忙しそうだなと思って見てますけど。
いや本当各週配信のはずが、なんかゲームなんとかが間に ねいい感じに挟まっちゃって、そうそうそうそう、めちゃくちゃ更新してましたけど、しかもゲスト回ずっとですからね、
う
ん、最近ね。
そう、これはもうだるまの神殿の方もゲームなんとかの方も、ゲストということで、
うんうん、
今回この第6回も3人ということで、うん、今回、こちらの方でもゲストに来ていただいております。では、はい、ゲストの方どうぞ。
こんにちは、はじめまして、オビワンと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。オビワンさん、
ありがとうございます。
オビワンさんはどんな方かと言いますと、つい先日ですね、ツイッターの方でだるま島の宿屋さんのタイトルロゴが完成しましたよっていうことで、
うんうん、
公表しましてですね、はい、で皆さん本当にたくさんの方々がリアクションをいただいて本当にありがとうございます。で早速なんていうかファンアートっていうんですか、あれは、
ゲ
ームボーイの、あの画面のドット絵風な感じでこうね、
はいはいはい、
リスナーの方が、ロゴを書いてくださって、
うんうん、
それだけでもすごいんですけど、
うんうん、
それをさらにこうね、ゲームボーイの音色風のメインテーマをそこに乗っけるという、うちの開発メンバーのシロさんが秒でその仕事をやったっていうね、あのスピード早すぎましたけどね。
あれ俺リアルタイムに知らなかったから何やってんすかと思ってすごい能力ありまくるのやめてやめてと思って。
いやでも僕が思うにですよ、あれは早すぎるんで、早すぎるんで、多分シロさんね、もともと作ってたんじゃないかと思いますよ。
あーなるほどね、オープニング
テーマの。わかんないけどね、もうあの人すぐなんかこうアレンジしたがるから、
はいはいはい、
そう、これあなんかいいのが出てきたらこれくっつけちゃえって言って、いや真相はわかんないですけどね。
いやいやいや、でもね、確かにね、でもなんか何か思いついちゃった思いついちゃった時にこう劇的にこうテンション上がってガーってやる時ってあるなと思うから、うん、そっちかもしれないと思います。
うん、嬉しかったですね。はい、
ああそうそうそう、だからオビワンさんが書いてくださったものがもうすぐに二次創作になって、う
ん、しましたね。見たことあるなと思って
まだゲームそのものも全くリリースしてないんですけど、はい、いやでもそれだけね、多くの方々が楽しみにしていただいてるということなので、
うん、
まずはやっぱね、あのツイートして皆さんが反応していただいてすごく感じたことがありまして、
うんうん、
やっぱね、ビジュアルでその進捗が報告できるっていうのはすごいでかいなと思いました。
あ、
そうですね、うん、特に、はい、タイトルとかになるとね、まあ、一番
そうですね、
前に出るやすい、まあ、アート的な部分だったりするわけで、
う
ん、
そうですよね、
はい、あれ上がってくるのはやっぱ大きいなと思いましたね。
うん、やっぱあれをやっていろんな方がいいねしてくださったんですけれども、うん、3割ぐらいは全くこれまでフォローしてない、フォローされてない方、
うん、
僕のアカウントも、だるま島の宿屋さんの公式アカウントの方もフォローしてない方が、まあ、いいねたくさんくださってて、やっぱそういう方々って結構デザイン系の方々とかが多かったんですよね、うんうんうん、なので単純にそのあだる宿の新しい情報だ、いいねっていう風に今までのこの、ね、ゲームなんとかおよびだるまの神殿のリスナーさんが新しい情報だやったっていう風にやってくださってるんじゃなくって、
うんうん、
単純にこのロゴいいねって言って押してくださってるっていう、全然別の外部の方々にもその情報が届いたっていうことで、やっぱビジュアルの力ってでけえなって思いましたね。
ありがとうございます、すいません
、
こんなに言ってもらえるなんて、はい、
しかも最近なんかあれでしょ、うん、コンセプトアートも作るとかって
そうなんですよ。
なんか話をなんか知らんうちに進んでましたね。
知らんうちに。
なんかいつの間にかそのそういう話をするスペースをやってたとか言って、あ、そうだったのみたいな。
あ、そうそうそうそう。そうあのコンセプトアートがね、いや、うん、なんでか知らないけど僕コンセプトアートっていう発想がなかったんですよね、それまで。うん、1週間ぐらい前までなくて、
いや、まあ、うん、まあインディーズっていうか個人制作とかのレベルだとそもそも考えないですしね、
まあないものの方が多いんですけどね、もちろんね、うん、でもやっぱなんだかんだ言ってそれこそあのねオビワンさんにタイトルロゴお願いするときにも、うん、コンセプトアートあったらもっとちゃんと分かりやすく伝わったんだろうなとは思っちゃって、ちょっとあと後からなって申し訳ない。
でもそう考えると順番逆だよねとか思うね。
ですけど、そうなんです。でもまず最初にそれやるべきなんですよね、コンセプトアートとかね。
そうそう、コンセプトだからね。
いやでもあのダンさんと打ち合わせさせていただいた時にものすごく熱くですね、あの語っていただいて、コンセプトアートなしでも結構あの伝わってきたので、
そう、そこを言葉で埋めるのがダンさんですからね。
すごい熱いあの思いとかそのコンセプトとかを直接教えて、うん、てもらったんで、うん、あのあまり迷いなく、はい、は
い、ありがとうございます。
はい、
確かに大丈夫。
はい、もうなんていうか、まあ、期待通りの出来のもので本当に、あの満足しております。ありがとうございます。皆さんぜひまだあのタイトルロゴご覧になってないという方はですね、まあ、私のツイッターアカウントでもいいですし、あのプロジェクトダルマのツイッターアカウントでもどちらでもあの見れますので、ちょっと見てみていただけるといいのかなと。やっぱああいうものが出るとこうやっぱね。期待感が出てくる感じはありますよね。
うんうんうん。
で、先ほどそのね、オビワンさんおっしゃっていただいたみたいに、まあ僕がこう、こうでこうでこうでっていうふうに言葉でこうね、ゲームの話させてもらって、こんな、で、だからこんなタイトルの感じにしたいんです、みたいな話をしたときに、うん、その、伝わったっていうのは、やっぱ共通の感覚っていうのがあったからなんですよね。これはたまたまなんですけれども、うん、どうもオビワンさんも、その、僕と同じでドラゴンクエストシリーズが好きだということが、
そうですね、
その時分かりまして、はい、まあ、あんまりね、こう、そういうこと言うのもなんなんですけれども、まあ僕のね、持つ世界観っていうのが、やっぱそういう、すごく影響を受けているので、
うん、
そういう意味では、まあ、なぜか分からないですけど、僕がいろんな方にね、お願いするときには、そういった共通の感覚を持ち合わせて、もともと持ち合わせている人がいて、口頭で説明するだけで、うん、ああこういう感じねっていうのがこう伝わりやすいっていうのがあるので、うん、まあ、非常にありがたいなと。で、今回コンセプトアートをお願いしようと思っているデザイナーの方ももう今決まったんですけれども、
うんうん、
その方もやはり同じような感じでしたね。
うん、ドラクエの偉大さよ。
ね、だからどれだけその日本人男子の心に根付いているのか。
いやでもドラクエみたいな雰囲気って言われたらまあパッとこんな感じかなってのは想像つくもんね。
まあまあ確かにね、中世ヨーロッパファンタジーって、
うん、俺も別にドラクエめっちゃやり込んでるわけじゃないけどさ、ね、ドラクエのタイトルのこの感じとかさ、例えばね、そのなんかお城のこの感じとか言われたら、ね、うんうん、まあまあ、あ、こんな感じかなっていうのは分かるじゃないですか。で、そんぐらい偉大だよなと思うよ、ね、
いや本当そうなんです
よね。
まあそうなんです、偉大だなっていうふうに、まあ、もう日本のファンタジー文化のまあね、礎を築いたかなというふうには思います。はい。で、まあ、タイトルロゴを担当していただいたということなんですけど、
はい、
デザイナーと一口に言っても、それこそ、このね、はい、僕が別でお願いすることになった、そのコンセプトアートを描く方もデザイナーですし、例えば、今、キャラクターのね、主人公のドット絵と、スライムのドット絵っていうのは、一応公表はさせていただいてますけど、そういうドット絵を描く方々もデザイナーですし、うんうん、もちろんタイトルロゴを書いていただいたオビワンさんもデザイナーになるんですけれども、オビワンさんはどういったそのデザイナーさんなんでしょうか。
はい、自分はですね、まあ、グラフィックデザインが主なんですけれども、はい、イラストをこうメインとしたグラフィックデザイン、あとイベント関係のメインビジュアルとかを作っておりまして、うんうん、メインで、作ってるのはいわゆる謎解き、今流行っている謎解きゲームだったり、まあ、脱出ゲームの類にはなるんですけれども、うん、そういった謎解きイベント、うん、または謎解きグッズとかの、メインビジュアル、あとはその、謎解きに使うですねキットだったりですね、グッズのデザインを、中心にやっておりまして、まあ、その他にも今回ダンさんからいただいたように フリーランスと、フリーランスというか、まあ、個人で、受けている仕事とかもあって、まあ、ロゴデザインを中心に、はい、やらせていただいたり、あとはイラストレーターとして、何かの商品の挿絵だったりとか、あの、パッケージデザインとかっていうのもやらせてもらっていて、あの、幅広く一応、あの、デザインっていうのをやらせてもらっているんですけども、またそのコンセプトアートを描くような、その、なんていうんですかね、ものすごいこう、イラストの技術の高いものとはちょっと違うような、うんうん、まあ、テイストにはなってくるんですけど、あの、イラストを中心としたデザインを、はい、あの、やらせてもらっています。
なるほど。
はい、
あの、僕はまあ、完全にやっぱ絵に関しては素人なので、その何というふうにこうジャンル分けというか表現すればいいかわからないですが、今おっしゃっていただいたみたいにコンセプトアートのようなこうちょっと感じっていうのは別に、なんていうんですかね、どっちがスキルが高い低いとか質がいい悪いっていうのは多分まあもちろんないと思うんですよ。そのコンセプトアートを書く人とそういうね、あのタイトルロゴを書く人っていうのは
全然すごいと思います。あのポップなんかも足元にも及ばない
し、いやいや、そのやっぱ持ち味の違いだと思うんですよね。
まあまあね、う
ん、
そうですね、うん、ちょっと
でもその
全然違うかもしれない。
なんでしょうね、うん、そのオビワンさんの描かれる絵というのは、まあ、もちろん比較的こうシンプルでこう、
はい、
ポップでなんていうんですかね、可愛らしい印象になるかと思うんですけど、
デフォルメされているような、はい、イラストが多いですかね、
うんうん、ああいうのはなんて表現すればこういう、例えばオビワンさんみたいな絵を描いてほしいっていう時には、はい、どんな表現をすればそれが伝わるんでしょうね。
そうですね、絵の表現、まあ、使う媒体というか場所によるのかもしれないですね。商業用というか、
はい、
商品の何ていうんですかね、ジャケットとかあのパッケージになるようなデザインが多いのかもしれないですね。一括りにこのこういうタッチっていうのがなかなかちょっと言いづらい部分ではあるんですけども、なるほど、うん、
かなりタッチとしては幅広いですよね。なんかいろんなタッチがあるなっていうのを見てて感じますけど、
そうですね、そのタッチの幅もそのどっちかというとイベント内容に合わせてそのタッチだったりとか雰囲気っていうのが変わってくるので、うんうん、毎回いろいろ自分の中でもチャレンジしてこう今回ちょっとこういう風なあのなんていうんですかね、アナログ風のタッチでやってみようとか、どっちかというとこう主線というかですね、あの罫線がないイラストでこう塗りだけで表現したイラストを描いてみようとか、いろいろこう幅広くやらせてもらえてるんですけども、でもそのやっぱコンセプトアートとかそのなんですかね、絵だけで本当に勝負できるようなものとはちょっと違うのかなという印象ですね。なんて言ったらいいかはちょっとあれなんですけど、使う媒体がちょっと全然、はい、違ってるのかなっていう、そうですね。なんでこうもし依頼してお依頼とかなんか考えてる方がこうデザインこういうイラストを誰かに描いてもらいたいなと思ったらこう使う場所でによってこういろいろデザイナーっているんで、そこをこう目安にいろんな方に頼まれるのがいいのかもしれないですね、もしかしたら、
はい、なるほど。いやでも僕があのオビワンさんに、まあ、これオビワンさんにはもう直接お伝えしてることなんですけど、はい、オビワンさんになぜしたのか、なぜお願いしたのかっていうところで言うと、
うんうん、
色なんですよね。圧倒的にこの色のなんか使い方がとてもなんかなんて言っていいか素敵で、全体的にちょっとマットな印象というか、こう多分こう黄色とか赤とか青とかっていう、はい、その原色みたいな色の使い、うん、色を使われることって多分ほぼほぼ多分ないんだろうなと思ってるような。
そうですね、はい、色は
その淡い印象というか、でそのイラストのタッチも全体的にレトロな印象を受けるんで、とってもおしゃれだなと思っていて、その僕がどうしても今回その世界観的にファンタジーが世界観としてあるので、
うん、
例えばこうね、冒険とかね、戦いとか、なんかそういうものを、イメージしてしまわないようにしなきゃってすごく思ってたんですよ。
確か
に。あくまで宿屋の経営なんだと、いうことを、その、なんかこう出したいんですよね。だけど、うん、これはもう本当にわがままだけど、その神殿感も欲しいとかね、遺跡感も欲しいとか、島感も欲しいとかあったんですよね。だからこう、
なるほどね、
なんかこうそう冒険感はないままに遺跡感とかそういうちょっとういっていうようなこうね古代みたいな感じの雰囲気も残しつつ、 ちょっと知的な印象、知的な印象を色で出してほしいみたいなのがあったんで。
あ、そういう発注だったんですね。
そうそうそうそうそうそう。
どういう風に発注したんだろうなって、ね、結構気になってたから今なんかすごいなるほど納得な感じ。
最初はオビアンさんもどちらかというとあちょっと冒険感出した方がいいですかねみたいな感じでおっしゃっていただいたんですけど。
そうそう最初はねそうですね。
うん、いやそうじゃなくてっていうことでまあそれがまあ口頭での説明になったんですけど、うん、あくまで。戦いを楽しみにしてくれるんじゃなくて、まあ、経営シミュレーションっていうのを楽しんでもらえればな、というふうな意味合いで、まあ、オビワンさんのこのタッチを見て、これだったら絵のタッチと色ですね。色がとにかくね、見てて飽きないんですよね、どのデザインも。すごいなと思います。本当に。うん、おしゃれやなと思いますね。
うん、そうですね。
なんかこういうの
安心感ありますよね。
うんうん、そう。全体的に。別に、なんていうんですかね。うん、その内容そのものは僕に関係なくても、うん、こういうフライヤーをたくさん壁に貼っときたいです、うん、自分の部屋に。
めちゃめちゃ嬉しいです。
だから自分がなんか例えばイベントとかさ、うんうん、まあまあこういうゲームもそうだけどそういう時に確かにこういうデザインしてほしいみたいなのはすごいわかります。
そうそうそうそう。
ありがとうございます。
いやでもなんかその発注の仕方でなるほどこのロゴかっていうのはなんかこの今のだるま島の宿屋さんのロゴを見ながら、あ、神殿館と島でなるほどねって今見ながら、
そうそうそう、ちゃんとこう ね海も波打ったかあの感じでこう海も表現していただいて、
そうそうそう、
こう遺跡感もこうなんていうかこうねこう文字のこの凹凸で表現していただいて、はい、非常にいい印象で、まあ、僕は発注の中には入れてないんですけど、リスナーさんからですねこれを発表した時になんか夢っぽさがありますねっていう風に、リプライもいただいてて、
夢っぽさ
分からずともその、ね、この本作の一つのテーマであるこう夢の世界っていうのがこう表現できてたのかなっていう、はい、非常にい
い
タイトルロゴになってるんじゃないかなと。ぜひ皆さん
ありがとうございます。
オビワンさんの、うん、ツイッターの、ID の方も載せさせていただきますのでそちらの方から見ていただく、僕も結構リツイートとかしてますから、うん、そちらで見ていただけると、
ありがとうございます、
こんな雰囲気なのかっていうふうに、思っています
。でもこれ単純なこれ、はい、興味というかそういう話になっちゃうんですけど、そしてなんかまたゲームの話してねえじゃないかって突っ込まれそうでちょっとあれなんですけど
大丈夫、後でするからするから大丈夫
するからちょっと待ってこういうだるま島の宿屋さんのロゴとかってこういうのって実際その作り始めようっていう時になってどういうところから作り始めるんですか。なんか単純に色とかから決めるのかなとか文字の並びから決めるのかなとかって
自分は文字の並びというか最初やっぱりラフ案というかですね、こう下書き手書きでこうバーってどういう塊でこのロゴっていうのを作っていこうかなっていうところから考えていて、であとは使う用途にもよってこう縦長になっちゃうのか横長になっちゃうのかとかいろいろこう考えながら最初はこうラフ案でバーっていろいろ案を出していって、その中でこういいかなっていう思うものをこうイラストレーター、これを使ってロゴを制作してるんですけども、イラストレーターでこう作り込んでいくっていう形ですかね。で今回も一応3案ぐらい出させてもらって、こういろんなパターンのやつをお見せして、この案が今選ばれてるっていう、はい、感じですかね。なので最初は、はい、ラフで、最後に色を結構、色はかなりいろんなパターン自分の中でも出して、本当はもっとこう、なんていうんですかね、カラフルなものとかもあってもいいのかなと思ったんですけど、まあいろいろお話を聞いたりだとか、こう、載せる場所の色合いのこととかも聞いたりして、まあこの黒とやっぱちょっと疑似金って呼ばれる、金っぽい、
はいはいはい。
黄土色って言うんですけども、
はい、
疑似金みたいな色でこんな少し高級感もありつつ、そのシンプルでこうバシッと決まるような色合いに最後決めてお出ししましたっていう感じですかね。
なるほど、はい、すごい、ね、
すいません、
これねバックグラウンドで実はもともと3案あったんですよね。
そうなんですよ、まあその3案はねまさしくその開発メンバーみんなにどれがいいと思いますって聞いてますからね。
うん、でそれで結構その A 案っていうね現状の、
うんうん、
やつになってて、ね、個人的には実はもうなんかタイミング外して言えなかったんだけど、俺ビーアンも結構好きなんですけど、
僕もねビーアン結構好きだったんですよ
実はみたいな、
うん、いやそうそうそうそう、
いやもちろんどれも良いんですけど、なんか、うんうんうん、どれかっていうと個人的にはビーアンも好きなんだけどなと思いつつ、もうみんなが割とええやんだとか、ああじゃあええやんでいいと思いますもちろんと思ってちょっと眺めてたみたいなところあったんですけど、うんうん、
これなんとなくなんですけど、あの、はい、これ僕の周りのデザイナーとかだけなのかもしれないですけど、うんうん、やっぱ ABC って A が一番推しだったりするんですよね。
なるほど、なるほど。
はい、作り手側としてみたいな。
そうですね、なんとなくなんですけどね、うんうんうん、本当に違う方もたくさんいると思うんですけど、はいはい、自分が会社に所属してきた、していた時とかは、やっぱ A が一番おすすめですよみたいなのを言わず、うんうん、言わないんですけど、なんとなく匂わせて、
なるほどね。
B 案でちょっと変えて、C 案で飛び、なんかちょっと違う、うん、その2つとはちょっと飛んだいる案、別の雰囲気で見える案を出させてもらっていて、うんうん、で今回もそういう出し方させてもらって、自分もまあ A か B、まあ、A 寄りの B だった。A 寄りでしたからね、どっちかというと A 案を押してたんで、うんうんうん、まあ、A 案で選ばれて、まあ、自分もよかったなというか、まあ、A 案でよかったなっていう気持ちではいますけど、
B 案だとどちらかというとちょっとジブリっぽさが出てる感じですよね。
そうですね、そうですね、
ちょっとヨレッとした感じも俺は個人的にありかなとは思って、
宿屋さんの、 あのフォントは僕 B 案の方が好きなんですよね。
ああ
宿屋のところの、ね、うん、フォントとか、はいはいはい、まあ、うん、まあまあまあまあまあ、まあ、いずれにしてもまあ A 案、まあ今決まった案は
それでも A 案が僕も一番、はい、いいかな。
あとやっぱその色が、まあ、僕がこんな感じでっていうふうに、ん、参考にというか、こういうもののイメージっていうふうに、ただ色が結構そのまま使っていただいてるのが今のタイトルロゴになってるので、うんうんうん、まあまあまあこれでやっぱり良かったのかなっていうふうには思います
ね、 ですね、
うんうんうんうん、
いやでもなんかそのこれ見てるとアイコンとかにした時にすごい収まり良さそうとか、そのタイトルバックというかね、タイトルでドーンって出た時に収まりいいし、そのスマホとかだとね、ゲームの多分名前がアイコンになるじゃないですか、
大体そうですね。
ね、それにしてもすごい収まり良さそうと思って、うんうん、見ながら思ってましたけどね。
そうですね。一番こうパチッとハマるんじゃないかなと僕も思ってます。うんうんうん、はい。
いや本当にいいタイトルロゴありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。はい。
しかも英語版も。
英語版も。
英語版だってある。
英語版、はい、
まあその根本の雰囲気はそのままなんでしょうけど。文字全然ね、うん、並びとかも違うから作り直すんだろうな。
そうですね、
結構大変、
うん、そうですね、英語版もしかしたらなんですけど、英語版が一番時間かかるかもしれない。
いやそうですよね、文字数も全然多かったりしますもんね。
そうですね、でもまあこういろいろこねくり回してというか、こういろいろこう実験的に やらせてもらって、まあ、うまいこと最終的にはこう収まったんじゃないかなっていうところでは、はい、
かっこいいです。
なるほど、
本の表紙とかにありそうですもんね、なんかね、
うんうん、
こういう表現がありそうと。
まあそんなオビワンさんに今日はゲストに来ていただいてですね、オビワンさんの、 その、まあ、もちろん先ほどお話したみたいにドラゴンクエストをまあお好きだっていうこともあるんですけど、まあ、ドラクエの話はね正直十分してきてるんで、この番組でもゲームなんとかでも、まあ主に僕がですけど、うんうん、十分してきてるんで、はい、うん、新しい情報が入ってくればね、新作とかの情報が入ってくればまた別ですけど、うん、それ以外でどのようなゲームをやられてきたんですか今まで。
そうですね、僕は桃太郎シリーズですかね。もうす
ごく桃太郎シリーズ、
はい、多分桃太郎電鉄がまあ圧倒的に、はい、
まあ、最近もスイッチで出ましたしね。
そうですね、それも一応やらせてもらっていて、う
ん、あ、それも最新作もやってるんですね、ちゃんとね。
あ、やってますやってます。あとは伝説の方も、もたろう伝説の方もすごく好きで、ずっと子どもの頃から今までもこう結構出るたびにやっているあのシリーズの一つですかね。
なるほど、まあ、もたろう伝説といったら、RPG ですね。
うん、そうですね、 RPG の方ですね、うん、はい、
電鉄の、まあ、元ネタみたいな、ぷよぷよに言うところの魔導物語みたいな、
うんうんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう ですか、スピンオフじゃないけど他で作られた、うんうんうん、派生的に作られた作品の方がものすごいヒットしちゃうみたいな。
そうそうですね。
桃太郎伝説も十分ヒットはしてるし、まあメジャーなタイトルではあるんですけど、うんうんうん、今となっては若い人はやっぱり知らない人も結構多いんじゃないかなっていうふうには思う。
ああ、そうですよね、確かにそうですよね、うん、
でも非常に
一番最後
ですね、うんうん、はい、面白いあのユニークな作品なので、桃太郎、まあ、伝説、そして桃太郎伝説シリーズについて今回は、はい、はい、語っていきたいと思います。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
それでは本編に行きたいと思います。
はい、
本編です。
はい、桃太郎シリーズについてという感じで、はい、実際どうなんです、はい、俺自身はとりあえず、まあ、そのどういう状況か言っておきますと、桃太郎伝説はやったことあるけど伝説は実は一切触ったことがない。
あ、なるほど。
そんな感じではあったりしますけど。
なるほどですね。
ダンさんとかは、
はい、僕はですね、桃太郎伝説は新桃太郎伝説をやったことがありまして、
スーファミで出したやつ。
そうです、そうです、
うんうん、
で同じく、電鉄の方は同じくスーファミのスーパー桃太郎電鉄デラックス、この2作ですね。あの他のやったことがないってわけじゃないんですけど、ほぼ覚えてないです、うん、他のやつは。
でもベースゲーム同じだから、なんかどのシリーズやってもごっちゃになりそうな気がするっていう記憶が。
まあそうですね。
そんなこともないのかな。
そうなんですよね。
いや、おっしゃる通りですね。電鉄なんかは特にそうですね。言ってしまえば、いわゆるスポーツゲームが毎年毎年選手がちょっと変わったり、仕様がちょっとルールがちょっと変わって出るみたいなのと、まあ似たようなもんだ。うん、と思ってもらえば、特に電鉄に関してはね。
そうですね、僕の電鉄のやり方が多分他の方と全然違うというか、
うん、どういうことですか。
ちょっと 変態的なプレイばっかりっていうかです、ね、
聞きたい。
僕基本的に桃太郎電鉄、あのサイコロ振る方です、
はいはい、
あれはもう一人でしかやらないんですよね。はい、一人で、敵キャラも一番最弱にするんです、ね、
はい、赤鬼で
赤鬼で、で、まあ、フルマックス99年をプレイして、日本で一番すごい社長になるっていうのをひたすら、
はい、全く一緒のやり方ですね、僕も。
なんで、ダンさん違う方向じゃないの、なんか。だって RPG の時ギリギリでクリアすんのがいいとか言ってたじゃない。
いや、わかりますよ、わかりますけど、なんでしょうね。僕
言っちゃうと RPG と変わんないんですよね、桃太郎電鉄も。もうひたすらこうサイコロ振って目的地目指して、まあまあまあ、お金を貯めて、物件増やす。
そうね、確かに。
はい。
いやでも全く一緒のことをずっと繰り返しやってましたわ、99年で。なるほど。
なんか接戦になるのがいいんじゃみたいなことはない
です。
いや、そんなことない
です。求めないですね、僕。
どちらかというとやっぱ結構運要素大きいじゃないですか。
まあまあ確かに。
電鉄の方は。
あ、はいはいはい。
だから、
まあほぼ運ですよね。
なんていうか、不運が続いても圧倒的に勝てるみたいな状態の方にしたいんですよ、ね。なんでだろうな。
そうですね。で、敵の、赤鬼とか、昔豆鬼っていう赤鬼よりも弱い豆鬼ってい
ましたね、
その豆鬼とかがゴールしそうになったら一応リセットさせていただいて、
それはちょっとそこまではやらないですか、さすがに。それはないな、
僕はもう
圧倒的勝利しか望まないみたいな。
あ、そうです、そうです。令和の一番新しいやつって、
はいはいはいはい、
連続ゴールするとポイントがどんどんついて、
確かにありましたね、
そのゴールするとさらにお金もらえる
んですけ
ど、それは最初から最後まで全員自分が一番最初にゴールするっていうのを作って、99年
完全無欠の。
そうですね、とりあえず全部物件を買い占めて、あとはお金をどんどんどんだけ早く物件を買い占めるかによって、そう、最後99年でお金が貯まる量とかも多分変わってくるじゃないかな。
もちろんそうでしょう、ね、
今回ここまでお金貯めれたのはがこうなんかこう上に更新されていく感じなんですね。
自分の中で
の
パーティーゲーサーはゼロなんですね。
そうですね、
ストイックなんだ。
すごい目で見られながらやってますね。はい。
面白い。
完全に自己満の、はい。うん。亀井桃太郎展、鉄はやってます、ね。
それは新作が出るたびに、やっぱり買って同じようなプレイするってことですか？
ですね。本当に令和の一番最新のやつを買ったのが本当に久しぶりで、はい、その前はプレステ2とかの、バッテンかな、バッテンっていう10作目のやつがプレ2かプレ1だったと思うんですけど、はい、そこら辺までは買っていて、その間のやつはあんまりやってないんですよね、実は。なんで新しい出てきたボンビーとか、はいはい、もうちょっと知らなくて、で、今回の令和からキングボンビーのこう姿が、かなり変わってると思うんですけど、うんうん、それになったんで、ちょっとグラフィック見ときたいなってこともあって、
うんうん、グラフィック全体的にね、やっぱちょっと一新しましたからね、うん、今回のやつ、
ね。そうなんですよね。桃太郎もちょっとすごい可愛くなってたり
して、うん。スマートになっちゃってね。うんうん、デザイナーさんがね、確か、スーパーボンバーマン R とか書かれてた人ですね、
はいはい
はい、に変わったっていうことで。
う
ん、
そうです。
まあ、確かにね、佐久間明、まあ、佐久間明っていう人が、いわゆるドラクエでいうところの堀有志的なポジションで、うん、統括してるわけなんですけど、
はいはい、
佐久間明といえばあのイラストみたいなのがあるじゃないですか。
う
ん、その、桃鉄以外でも。
憎めない感じのね。決して綺麗ではないんだけど、憎めない感じの。
何なんでしょうね。なんか、こう、愛着が非常に湧くというか。
あれ、すんごい独特でいいイラストですよね、今見ると。
いいですよね。
そうですね。
なんだろう、ギリギリムカつかない感じのそうそうそうそう、ムカつくんだけどなんか憎まない感じのギリギリのイラストだよなと。
下品なんだけど笑えるというか、その笑えるっていうか、そのニコニコ見ちゃうというか、
うんうんうん
うん、許容できるというか、すごい絶妙なんですよね、あのイラストね。
そうですね、
ちょっとだから寂しいなっていう気持ちはあったけど、
うん、
やっぱ最新作なんだったっけな、ちょっとタイトル長くて覚えてないですが、はいはいはい、昭和平成令和
も桃太郎伝説なんちゃうみたいな、う
ん
う
ん、そんな感じのタイトルだったと思うんですけど、はい、あの大ヒットどう思いますか、そのシリーズ通して、まあ通してというか、シリーズ好きでやられてた方からすると、
は
い、
どう
思って
どう、
いや僕すっごいなんか、はい、嬉しい反面、なんかちょっと嬉しい、すごい嬉しいんですよ、うん、好きだったから僕、はい、でなんていうか、久しぶりに出て言ってしまえばルールは変わんないし、すごい目新しいゲームでもない、うん、でももちろん内容がちょっとずつ変えられてて、努力は見られるんですよ、はい、まあ偉そうに言うんですけど、なんていうかこう新しくしようっていうのはすごく見えて、
はい、
なるほどねとは思うんですけど、ここまでヒットするって僕思ってなかったんですよ、うん、
確かにそうですよ、ね、
いやでもかなり久しぶりの桃鉄だからっていうのはあった、あとスイッチっていうのも大きいでしょうしね。
ああまあそうですね、あと圧倒的に今回の作品のその実況者が非常に多かった。
あ確かに見てましたずっと、ね、はい、
それはすごい多分影響してるとは思うんですけど、
うん、
だからそのあたりがだって今までも多分十何作品か出てるじゃないですか、その、うん、
はい、
桃鉄自体が、
うん、
その出るたび出るたびにどっかのランキングに入ってくるってことはあんまなかったと思うんですよね、本当にコアなファンの方々で多分数十万本売れてみたいな、それぐらいのレベルのをこう、まあ、ずっとこうねヒットをこう続けていたと思うんですけど、うん、今回みたいなもう大ヒットみたいなのって、うん、まあもちろんこうスイッチっていう土壌がしっかりしてたっていうのもあると思うんですけど、うん、ここまでかと思って、その、
うん、
イラストのねデザインも変わって、
はい、
で全然そのね桃鉄っていうものを知らない子供たちもいる中でここまで流行るってすげえなーって、うん、なんか秘密じゃないけど、なんかこう違うアプローチというか、なんかこうあったのかなっていうふうにも思いますけどね。
自分もその今回の新作を買った理由じゃないですけど、やっぱ配信見てて、面白そうだなっていうところで、うん、今回ちょっと買ってみようかなっていうところで買ったので、
はい、
まあ、配信向けな、まあ、コンテンツなのかなとも思うんですね。この3年だけやるとか、1年だけやってみてとか、それでも結構少ない年数でも、今の新しいモノテツってこう、かなり勝敗が分かれたりとかできるようなこうシステムがあったりするんで、なんかそういうところでこう配信向けだし、サクッと見て、あ、こういう面白いゲームあるんだなって言って、モノテツ知らない人でも手出しやすい環境だったのかなっていうふうに 思いますし、テレビとかでもね、かなりあの取り上げられて、配信番組とかもやってたので、うんうん、あの
なるほど、
露出もすごい高かったのかなっていうふうには感じてますね。あ、
じゃあもうなんかそういう意味ではなんか、うんうん、その潜在的な需要が実際膨らんでたんじゃねえかっていうところに、こう久々の新作が来たから跳ねたみたいなところは強いかもしれないですね、
うん、
確かに。
イラストも今っぽいですしね、
うん、まあ、そうですね、
うんうん、でもイラストの件は確かに若干こう、いやあれ最初俺見た時すげえ綺麗になってて、ああ綺麗になったんだと思って、まあ別にそれはそれでいいのかななんて思ってたんだけど、よくよくな昔のやつ見るとこの味というかこの臭さはいいよなってすげえ思っちゃいましたね、なんかね。
そうなんですね、
あ、そうですね、あの軽自動車正面から見てるような顔してるじゃないですか、みんな下が膨らんでて、まあ、
あの 目がね、目がそんな感じしますよね。
自分も桃太郎シリーズ好きな になったのって、あの完全にイラストなんですよね、もうビックリマンとかすごい好きで、あの、
あ、
ビックリマンっていうのはあのデフォルメのイラストが大好きなんですよ、ね、昔から。でその中でこう一番最初にハマってあのファミコンのジャケットとかを リサイクルショップとかで漁ってて、あの、うんうん、ゲーム自体そこまであんまり興味のない人間だった子供だったんですけど、うん、いろんなリサイクルショップ行ってこういろんなおもちゃとか見てたら、うん、PC エンジンっていう昔のゲーム機の機械が置いてあって、うんうん、そこにそのカードにあのゲームの中に桃太郎伝説があって、これなんだみたいな感じ でどうやったらできるんだっつって、そのリサイクルショップにあるあのカセットと PC エンジンとアダプターとかいっぱい買って、そこで繋いで初めて桃太郎電鉄とか伝説をやって、そこからこうハマっていって、このグラフィックめちゃめちゃいいなっていうところからこうこの桃太郎シリーズにかなりどっぷり入ってたっていうところはあるかなと思いますね。なんで新しくなったらちょっと僕はいいなと思うんですけど、やっぱちょっと寂しさはすごくあるかなっていう、うんうんうん、
今っぽいなとはすごい思います。
そうですね、そうです
ね、思う一方でなんか、うんうん、あの臭みはちょっとやっぱちょっと感覚なるなみたいなありますよ、なんかね、あの感じが。いや、
わかるわかるわかる、あのイラストだからできてたギャグってありますもんね、あのゲーム
で。いやでも顔がねえ、
うん、ギャグです
笑ってくださいっていう顔してるじゃないですか、極端な話。そう、なんかさ、あそこのなんかこういうゲームですよっていうのを示すアイコンにもなってたから、なんか、
うんうん、
まあそう考えるとちょっと今のやつは雰囲気変わったのかなとは、もうやってないけど思うは思っちゃいますね。
そうですね、やっぱあの、うん、貧乏神のなのねーんっていう語尾はあのイラストじゃないとちょっともう受け付けないなって思っちゃってるんですよね。
あのギリギリのギリギリの本当にコントローラーぶん投げるかどうかのギリギリのラインのムカつく感じね。
そうそうそう、勝手に物件売ってきたやつとか、勝手に倍の金額であのカード買ってきたりとか、
買ってきたとか、
そうそうそう、お前ってなるんだけど、社長さんのためにって言って言ってくるのが、こいつ本当に俺のことを思ってやってるのかもしれないってちょっと思っちゃうんですよ。あれ、
ああ、わかりますわかります。キングボンビーは本当に殺しにかかってるなと思います。
うん、そうそう、
シリーズによるんでしょうけど。
いやでも本当そうですよ。
サイコロ7個ぐらい振って全部合わせた合計金額の額をお前から金取ってやるとか。
そうそうそう、
ただの
本当に恐ろしいですもんね、あれ。進化する時のモーションとか、来ないで来ないで来ないで来ないでって
祈りますよ、ね、シンプルに。
変わるとことかも、ね、あの変形するところとかもかっこいいっすね。そうそうそう、
いいっすよね。またあの変身キングボンビーになった後の曲がいいんですよね。
あ、かっこいいですね。
かっこいいんだあれ。ちょっとあんまり口ずさめないけど、あれがね、もうで世界が一気になんか暗くなって紫色の海になってみたいな、
完全に地獄になりますもんね。
そうそうそうそう、
ボス感が半端ない、
うん、そう、なんだろうな、そのなんていうかこう世界観が全くわからないじゃないですか、あれって。なんていうか統一性がないというか、まず社長が列車に乗ってそのスゴロクをするって何って話なんですけど、そもそもね、1000万円持って出発してくださいって何っていう話、どんな道楽してんのこの人だし、月に1回サイコロ振って、ね、日本全国駆け回るって、まあ、非常に実際リアルでやっても面白そうだなと思うんですけど、
うん、
あそこでそのキングボンビーとかが出てきて、で、それで会社の経営が決まっちゃうみたいなのって すごいことじゃないですか。お金を捨ててやる、ね、喜べって言って、もうどうしようもないですよね、うん、そんなんで、ね。
確かに
ね。そう。なんかそういう、なんていうかこう、もうリアリティも何にもない世界だけど、うんうんうん、みんなが持ってる常識として、なんかもう定着してるというか、
うんうん、
なんていうか、それがなんかすごいんですよね、あのゲームの持ってる力というか。
そうですね、魅力、うんうん、毎回同じなのにこんだけヒットというか、まあ、こんだけ作品が続けられるのもやっぱそういうところにあるのかなと思いますよね。
じゃあ人生ゲームがそこまで続いてるかって、続いてないんですよね。いやもちろん、ね、うんうん、細々と出してはいるけど、
はい、
ここまでじゃあ新しい人生ゲームですって言ってこれぐらいのヒット出すかっていうと絶対出さないと思うんですが、まあちょっとそれは言い過ぎかもしれませんけど、
うん、
でもやってることって基本は一緒じゃないですか、人生ゲームと、
うんうんうん、
基本的な考え方としては、うん、人生かけてスゴロクしましょうっていうことだと思うんで
まあまあそうですね。
で止まったマスでいろんなネガティブなこと、ポジティブなことのイベントが起きるよっていうことだと思うんです。やっぱこうそれはやっぱキャラクターとその、まあ、ゲームバランスですね、そういったところが非常にこうよく組まれてるのかなっていうふうに思いますね。
まあ良くも悪くも普通じゃない部分みたいなのもすげえ面白いところですからね、あれね。
そうですね、
普通だって何キングボンビーって何っていう話ですからね。
意味わからない意味わからない確かに
一方的に、しかもビリのやつから金を奪うってどういう発想なのって思うじゃないですか。
そうですよね、
ダメなやつはどんどんダメになっていくみたいな。
だからこそ面白いですけどね、あれね。
な
すりつけられ
た特性霊カードあったら一発で立ち直っちゃうんですけどね
いやその辺のバランスはすごいうまいなと思いますけどね、
う
ん、
いやうまいと
思う。表のさらにスピンオフみたいなのもあるんですよ実は。セガサターンで昔桃太郎道中記ってのが出てたことがあって、
ほうほう、
はい、それはもう徒歩なんですよキャラクターが、
で
設定が江戸時代で、キングボンビーとかもボンビー大魔王とかっていう風に変わってたりしてて、でしかも俺のすごかったのが、声優さんが入ってるんですねゲーム内に、
な
んで実際に声が聞けるんですけど、でキングボンビーの声優がデーモン小暮がやってるっていう、う
ん、確かにそれ以外ないそれ以外ないな。
桃鉄の中で一番ハマったのがその桃太郎道中記で、まあ、いいね、周りに誰も知ってる人はいなかったんですけど僕一人でずっとやって
る、なんとかなのねんとか言ってんだ
えでもキングボンビーの声でしょ、
まんま小暮、まんまデーモン小暮
キングボンビーになった時にデーモン小暮、
そうです、キングボンビーがデーモン小暮で、
そっか、キングボンビーはナノネーム言わないのか、なんとかなのだとか言うのか、
そうですね、グヘ
ヘヘヘ、
そのまんまですね、
そのまんま
桃太郎道中記今やったら多分めっちゃ面白いだろうなと思って、
それいいですよね、
ちょっと面白そう。そっか、セガサターンでしか出てないんか。
それこそ今のね、あの桃鉄が流行ったから、なんかこの昔のテイストの桃鉄もそういう意味でもう一回流行ってくんねえかなみたいな、ちょっと思いますけど、
ね、いやちょっとやりたいです ね、
ね、桃太郎伝説の世界観を桃鉄にしたような多分雰囲気だったと思うんですよね、うんうん、
なるほどね、
ある綺麗みたいな、でなんか、
うん、なるほど、
物件全部制覇すると関所が建てられて、そこに泊まった相手キャラクターはお金払わなきゃいけないとか、うん、そういう昔の江戸要素とかも入ってて、
なるほどなるほど、
それでかなり勉強したかなって、
あれですね、いただきストリート的な感じの要素もある、
ああそうですね、そうですね、
なるほど、
それちょっと普通に面白そうですね、
うん、面白そう、
誰もやってなかったですけどね、ま
あ、まずセガサターンを持ってる人もあんまいなかったもんな。
いや今こそリメイクじゃないけどしてほしいな、なんかな、カッパにやってほしいな。いやてかカッパがキングボンビーやってるだけで流行るでしょ。
いや流行る流行る流行る。でなんだったらカッカに実況やってほしい。
あいいっすね。
うんうん。桃太郎伝説はもちろん桃太郎伝説よりも後発に出てきてるゲームなわけですけど、
うんうんうん、
その桃太郎伝説の方は、全部今シリーズをやってらっしゃるという感じなんですか。
ですね、うんうん、ファンタギリっていうところで、それ以降の、まあ、新桃と桃太郎説の多分プレゼンバージョンがあると思うんですけど、うんうん、その3作品ぐらいはやっていて、うんはい、基本 そうですね、その他にも多分いっぱい出てるとは思うんですけど、まあメジャーどころのやつだけはちょっとやってるって感じで、うんうんうん、なぜそんなにやってないかっていうと、フィールドほぼ一緒なんですよね、モンタロ
ス。そうですね、あの世界が一緒ですもんね、あれね、
はい、そうなんですよ。なんで増えるキャラが一緒なのか、多分新モモだけちょっと、新モモはもう全然違う世界観だと思うんですけど、あのそうなんですよ、モンタロー伝説系は結構フィールドが一緒なんで、あまたここであれかみたいなとかはあったり、まあ、そうですね、1個2個やってやったっていうのがやったくらいかなっていうところなんですけど、でもやっぱ好きで何回もあのプレイしたって感じですかね。終わってからまた新しくやってみたいな
感じ。シリーズ結構出てるんですね。出てるんですねっていうのもおかしな話なんですけど、最初に伝説がファミコンとあの X68000 で出て、まあファミコンで出てて、でその後出てるのが、はい、桃太郎伝説ターボっていうのが出てるのがだいぶ面白いです。
ターボやりましたね。ターボファミコンでやったゲームボーイ
で、そのネーミング、あこれあれか、ストリートファイターにかけてんのかな。
多分時代的にそうかもしれないですね。
ううターボ的な、うんうん、時期的にどっちが先とかで分かんないですけど、 PC エンジンで出てるみたいですね、うん、あであと
その後に2だったかな、
うん、うんうん、
最初だから、ね、あの犬猿犬キジしか仲間にならないかった、
しかも、AI ですからね。でもその 3匹はね、
あでもなんか AI でこう仲間が勝手に動いてくれるみたいな結構先進的なことをやってたっていう。
そうですね、多分ドラクエ4よりも先にやってましたね。
うんうんうん
うん、はい、なので佐久間明的にはあの、うん、ゲーム業界初の AI 投入というふうに本人は言ってます。
すごい。
でも体感的にはドラクエ1と同じような感じで、基本的には桃太郎のみを操作して、はい、まあ、1対1で戦うみたいな、
うん
うん、そんな感じが多かったですね。で、あの僕がそのやっぱ桃太郎伝説で非常にこう印象深いところっていうのが、はい、まあ、いくつかあるんですけど、
はい、
レベルアップするたびに体力が回復するんですよね。
そうでしたね。はい、確かに
それがね、あのやっぱドラクエ畑で育った僕からすると、まあ嬉しいっちゃ嬉しいし、ぬるいっちゃぬるいんですよ。
はいはい、
確かに確かに。
でもあのなんていうんですかね、このドラクエの特に序盤の敵との戦いの楽しみって、あのあと何回殴ったらこいつが死ぬっていうのを頭で計算しながら、こうやっていくっていうのの微妙なせめぎ合いなんですよね。こう相手が単純にこう攻撃力が強い敵とか回復魔法が使えるぐらいの、そんなにこう、戦闘にこう複雑さがない状態だったら、この先に一発二発でこいつは倒せるから、先にこいつを一回殴っといての方がいいのか、それとも回復ができるやつを先に倒した方がいいのかっていう、そういうなんかこう、やり取りっていうのが僕は楽しみであったんですよ、
うん、
でそれにプラスして、もうそろそろレベルが上がるはずだから、まあ、あの桃太郎伝説の場合は段っていうんですけど、そのレベルのことをね、
はい
はいはい、何段、1段2段っていう段ですね、はいはいはい、その1段上がるからここで回復するんじゃなくってもう攻撃しちゃえとか、なんかそれも含めてこう戦闘中楽しめたんですよ、
うんうん、
それが結構僕の体感としてはかなりドラクエと違うその戦闘の楽しみ方っていうのがあって、それが結構まず感覚としてはすごい大きかったですね。レベルアップ段が上がるとともに、またね、これあの新桃太郎伝説、僕が一番やってた新桃太郎伝説だけなんですけど、あの可愛くね喜ぶんですよ、段が上がるとあいつら。
ちっちゃいアイコンが
あの
ピョコンピョコン、
そうちっちゃいアイコンが、うんうんうん、そうピョコピョコピョコピョコこう左右にこうね動きながらこうジャンプするんですよね。
そうですね、
もう見てて楽しくて、桃太郎伝説1とターボそして2まではドラクエと一緒で、あの戦闘中のこうテキストウィンドウが下に出てるんですよね。
うんうん、
で、その主人公たちのそのパラメータっていうのが、桃太郎たちのパラメータが上の方に出てる
ん
ですけど、新桃太郎伝説は常に下に出てるんですよ、その主人公たちのパラメータが。
はいはいはい。で、あの、メガテンの古いやつみたいな感じ、ね、
あ、そうですそうですそうですそうです、うんうん。メガテンのイメージに結構近いかな。で、
うんうん、
そのテキストウィンドウが上の方に行って、結構敵の鬼ともこう、テキストが被るレベルまで行くんですよ。
うん、
そうです。
で、なんでこんな仕様にしたんだろうって僕考えた時に、その、うん、常にね、こう、桃太郎たちが、こう、ドット絵の桃太郎たちが、その、選んだ、その、コマンドの内容と同期したその動きをアクションをしてくれるんですよね。防御ってやったらすごい可愛く頭を押さえて丸くなってたりとかするんですよ。そのさっき言ったみたいに弾が上がると飛び跳ねて枠からその枠から出てっちゃうんですよ。飛び跳ねて
そうです
よーんって飛び跳ねて、でそれであの絶好調っていうそのモードがあるんですけど、ランダムで絶好調になるんですよ。そうそうそう、星がその時は落ち着きなくずっと動いてるんですよね。うーんって動いてて、それも可愛いし、これがね、まあもうネタバレもクソもないんですけど、まあ閻魔大王が仲間になるんですね。閻魔大王はあの身長高いんで。枠に収まってないと
自由だな、
頭切れちゃってるんですよ。
息ですよね、あれめちゃめちゃ息だな。
枠作った意味よっていうなる。
そうそう、だから絶対あえてやってるじゃないですか、それって。
はいはい、はい、そうですね。
だからそこら辺がね、なんかこう非常にこう可愛い世界観でね、すごいいいんですよね。見ててすごい楽しいんですよ。
うんうん、
でまあもちろん敵キャラもものすごくユニークですし、
うん、
あと面白いのはその当時は結構斬新だったと思うんですけど、天気によってその戦い方が違ってくる。
すごかったですね、雷とかも、ね、
っていうのがありました、う
ん
うん、その晴れと日本晴れっていうのがありまして、うん、日本晴れだと桃太郎がめっちゃ強くなるっていうね、
はいはい、ああそういう影響があるんですね。
そうそうそうそう、
え雨だとなんかこの攻撃は弱くなるとかそういう
のが、そうでカエルの敵だとカエルが強くなったりとかね、その雨だとね、
カッパとかも強くなるんですね。
えそれはね、場所によって天候は、
場所によってというよりは
ランダム的な、
まあ半分ランダムですけど、まあ雨が降り続けて、うん晴れてみたいな、こうなん時間性といいますか、まあ、本当の実際の天気と同じような感覚です、ね、
あ、じゃあフィールドにいる時に天候変わってくみたいな。
フィールドにいる時にはね分かってないんですよ、それが。
あ、分かんない
敵と遭遇して、戦闘モードに入ったら、あ雨なんだ今っていうのが分かるみたいな。
戦闘中には変わる、ね、
戦闘中に変えるアイテムとかはあったと思います。
あ、はいはいはい、
覚えてないけど、日本晴れに強制的にするみたいなことが確かできたと。
面白いですね。確かに似たようなシステムのゲームは後なのか分かんないですけど結構あり、
多分ちょいちょいありますけど、後だと思いますね、
うん
うん、確か、うん、そうだと思います。まあ分かんないですけど、いやそうなんですよ。だからドラクエと結構やっぱこう比較しても、うんうん、多分おそらくですけど、やっぱ堀井裕二さんと元学友なんで、その佐久間明さんのね、
うんうんうんうん、
で堀井さんがあのゲーム儲かるよって言って誘ってるんですよね、佐久間さんを。
あ、そんな誘い方。そう、まあまあそうか、堀井さんもでもそもそもゲームの人ではないですもんね。
そもそもライターですからね、うんうんうん、まあ、趣味でゲーム作ってたっていうのがボートピア殺人事件とかねありますけど、うんうんうん、で佐久間さんもライターとかやってて、まあ、あの辺の人たちってなんだろうね、職業不明ですよね。なんかいろんなことやってるから
確かに
最終的にゲームに落ち着いてるけど、じゃあ今佐久間明を検索して多分ゲームデザイナーっていう名前になってないと思うんですけど、いろんなことやられてるんで、うん、まあそれはいいんですが、確かね、なんか会社を起こしたんですよ2人で、
うんうんうん、
なんていう会社か忘れましたけど、出版社か何かをやって大ごけしてすごい借金抱えてるんですよね。
へ、
うん、そう、でその後堀井さんは、まあ、いわゆるあのジャンプの編集のところにいて、うん、まあいろいろ紆余曲折あって、ドラゴンクエストを作ることになるんですけど、
うん、
ドラゴンクエスト2が出てる時ぐらいに佐久間さんに、うん、ゲーム儲かるよって言って、やってみなよって言っていいねって言って、あのドラクエ3が今度のいついつに発売するからその前に1本出しちゃいなよみたいな、っていう話で。ドラクエ3が出ちゃってからは
多分売れないから、当時のゲーム制作の感覚をなんか妙に感じる話だね。今だとそんな気軽に言えないもんね、なんかゲーム作っちゃうなよみたいな。
やっぱ結構あの数ヶ月で、ね、あの RPG をやっぱ一本作っちゃうっていう時代でしたから、はいはいはい、今じゃ絶対ありえない、考えられないスピードなんですけど、数ヶ月で作っちゃうって、
ね、もうほんダルイアドが始まって数ヶ月経ってかね、
ごめんなさーい
いや普通多分
ええええ、まあ、それはいいんですが、だからそういう流れがあるんで、うん、絶対まあドラクエ、まあ、RPG ね作るってなったら絶対ドラクエの影響は分受けてるし、うん、逆にドラクエからいかに離れるかっていうことも絶対考えてたと思うんですよ。
そうですね。でもなんかベースはでもドラクエをベースにしてはいるじゃないですか。うん、そうそうそう、戦闘画面の構成
完全にそうですね。
でもなんかそこからいかにこう自分の癖を出すかというか、
うんうん、
面白みを作るかっていうのをすごいなんか感じますよね。確かに。
そうですね。なんかこうあのオビワンさんとしてはその両方のシリーズお好きなオビワンさんとか、はい、なんか他にこう桃太郎伝説だからこうだったんだ
と
か。
ですあります。まあ、新桃、まあ、他にもあったのかもしれないですけど、新桃太郎伝説を最初にやった時にうわって思ったのが、うん、はい、その倒した敵がどんどん仲間になるじゃないですか、うん、後半の
方なんですよね、はい、まあ、いわゆるボス敵と呼ばれてるようなやつ
ね、まあ、そうですね、だから、ね、エンマも、まあ、新桃だとエンマは敵じゃなくてなんか囚われてたかなんだかだったと思ったんですけど、
そうですね、うん、
で一個前の作品 あのラスボスが仲間になったりとか、うん、あのどうぞ倒した敵が仲間になってこう結構選べるキャラも最後こうなんか建物の中にこう、うん、仲間を補充してこうどんどん入れ替えたりできるとか、そう、敵が仲間になるってシステムがめちゃめちゃ好きでしたね僕は。
そうなんですよ、春さん聞いてください、あの新桃太郎伝説は天空城があるんですよ、う
ん、どっかで聞いたことあるよな
あれ空飛ぶお城に乗ってましたよね、あれね。
そうですね、あの牛で行くんですよね、確かなんか牛かなんかで
牛
だっけかな、カルエルメで。
いやまあ言うてもなんかあの世界観の中だと何が来ても驚かねえけどさ
でそのお城の中にたくさんいる仲間を、まあ、そのルイーダの酒場的な感じで預けておいて、その中からこう桃太郎を含め4人で戦うそのメンバーを選ぶみたいな、うん、感じなんですけど。
ちょっと待って、すごい最初に立ち戻るけどさ、桃太郎だよね、
はい、桃太郎なんですよ。
あれ鬼退治をする話とかはベースにあったりするんですか、あれ。
あ、もちろん、だから一番最初の桃太郎伝説はまさしく桃太郎伝説ですよ。本当に桃から生まれましたっていうところから始まって、うんうん、鬼ヶ島の鬼が暴れてるし、なんか攻めてきてるから、
うんうん、
鬼退治に行ってきますっていう話ですよ。
そうですね、大体 村が襲われてて、うん、まあ、ドラクエと結構似てますよね、やっぱその村に問題があって、
ね、最初から竜王がいるみたいなね。
で最初はやっぱそこベースにはしてたんですね。
そこベースですね。
でもなんかもうすでに話聞いてるとエンマとか言ってる時点で多分全然関係なくなってるんだろうなみたいな、うん、
でも最初の初代その桃太郎伝説のボスがエンマ大王じゃなかったでしたっけ。
確かそうですね、
なるほどね、
エンマ大王で、ね、
そうで、なぜかね、
うん、
すごいのが桃太郎と戦った鬼はみんな改心するんですよ。
懲らしめたですもんね、最終的に出てくる言葉が。
あ、そうそうそうそう、だから、
はい、倒したりとか、あの殺したりとかっていうのは基本ない世界観っていう話は聞きましたね。そうそう
そ
う、
心を入れ替えるんですよね、うん、みんなで。もう本当に桃太郎パワーとしか言いようがないんだけど、なぜかこうボス級のやつらはね、桃太郎と戦う前は
うん、
何が愛だ何が友情だみたいな感じでうわって言ってるんですよ。
目とか真っ赤ですもんね、ヤシャ姫とか。
そうそうそうそう、あの力が強いやつがえれえんだよって、基本みんなそういう体育会系のノリで行くんですけど、桃太郎と戦ってる最中とかにも、うん、これが愛かとかっていきなり言い始めたりとかするんですよね。その会話が面白くって、その
そうです、ね、
ドラクエとかも別に会話が全くないわけじゃないけど、
うん、
基本そんななんかこう心がどんどんこう変わっていくってないじゃないですか。
そうですね、敵が改心するとか、まあ、言うてそんな、まあ、完全に相手が魔物だったりしがちですもんね。
そうそうそうそうそう、まあなのでその戦ってる最中になんか最初のうちは結構おいおい桃太郎そんなもんかみたいな、お前たちの何友情パワーはそんなもんだったんか弱いなみたいな感じで結構の調子づいて言ってくるんだけど、後半になってくるとううってなって、これが愛の力かとかって言って戦って倒したら、終わったら俺が間違ってたって言って仲間になるんですよ。
自由だな、なんか
みんなそのパターンなんですよ、ね、よく考えた
んだってみんなぶん殴られてるわけでしょ。ぶん殴られてこれが愛かっつってんでしょ。
力でねじ伏せられてますよ、ね、
面白いよ、自由だな。
そうそれがね、なんか、うん、本当に平和だなっていうか、そのあーって、まあうん、その元々の桃太郎っていうね、いわゆる物語そのものもそんなに多分、うん、あのなんていうのかな、こう 敬意を払ってないなっていう感じがするんですよね。その世界観からももう違うから、もうそれって。
そうそうそう
仲間になったりとかしないし。
いや、ていうかもう完全にだ、そもそも桃太郎を、やりたいんじゃなくて、桃太郎をパロティにしたいっていうことだったわけでしょ多分。
そうですね。
いや、すごいな。いや、でもなんか、今のご時世っていうかさ、まあ、ゲーム、よくあるゲームから考えるとさ、もうその細かいことはどうでもいいんで面白いゲームでしょこれみたいなところまで行ききっちゃってるのがもう逆にあなんか新鮮な感じする
うん、うん、あります。
面白かったですね。
戦闘でボコボコに殴られてこれが愛かって言ってる気多分今いないでしょ
そんななんていうかこうねヤンキーみたいにね大の字になって二人とも倒れて、うん、俺たちずっともだっていう風にはならない
ないよねなかなかね、うん、
なんかこう、オビバンさんとしてはこう、はい、このエピソードが好き、うん、このキャラクターが好きとかってなんかこの村のこの感じとか
あったりしますか？希望の村って言ってアシュラが確か、はい、ボスでいる村があるんですけど、まあ、その時、はいまあ、僕やった時やっぱ小学生とかまだ子供の頃だったんで、うん、そのやっぱりレベル上げなんてしないでどんどんいっちゃうわけですよね最初ってやっぱ、うんうん、それでも全然勝てなくて、はい、アシュラにで、うんまあ、それでものすごい苦戦したのが覚えててもうちょっと本当に断念しそうになったっていうのがやっぱ、うんうん、もう桃太郎伝説っていうと希望の村がやっぱ僕の中で一番怖い村っていうのがあって、
なるほど。
あとはやっぱドラクエと違ったのが漢字がめちゃめちゃ多かったんですよね、うん、新桃太郎伝説。
ああ確かにそうですね。
そうですね。全然読めない漢字とか難しい漢字、多分全然読めるのもあると思うんですけど、やっぱ難しい漢字が読めなくてなかなかこう
特に鬼の名前とかすごい難しいんですよね。
なんたら同士とかなんかそういうのから出てくるなんて読むんだろうみたいなのとかは、
あれなのか雰囲気とちょっとなんか逆行しててちょっと面白いですね。
でもあれがあったから不思議な魅力はありましたよね。
そうですね。なんか大人のゲームをやってる感があった気はしたかもしれないですね。なんか担任の先生がすごい新桃太郎伝説が好きだった人がいて、で、はい、それでお前どこまで行ったんだみたいなとかそういう話をするんですけど、ただその、うんうん、それもあったかもしれないですね。その先生がこのゲームすごい面白いってやってるんだよねみたいな。
それが大人のゲームやってるみたいな感じで、
うんうんうん、そうですね。先生がやってるゲームなんだみたいな。っていう認識があってやっぱすごいな特別な魅力を持ったのはあるかもしれないですね新桃太郎伝説とかは、うん、あ今でももう一回やりなんかスーファミの あの機会あればもう一回やりたいなって思ってるので
やりたいですね。やっぱあれこそなんか新作出してほしいなって思っちゃったり、まあ、リメイクでもいいから
そうですね、
ちょっと出してほしいなって思うし、はい、結構その桃太郎伝説で使われてた曲が桃鉄の方にそのまま使われてたりとかするんですよ。
ありそうですね。
そうなんですよ。だから僕結構好きで桃鉄の曲も好きだし桃太郎伝説の方の曲も好きで、
うん、
なんていうかこうあれ特に桃太郎新桃太郎伝説に関しては結構和のイメージが強いんだけど和なのにちゃんとこう和じゃない雰囲気も出せてるというか、
そうですね、
時代劇感も出てるのにみたいな、なんかこうゲーム感も出てるみたいな絶妙だったんですよね。それが
フィールドで歩いてて敵に会うときにドンカッカッと太鼓で入るんですけども、
あれめちゃくちゃ好きでした。僕もめっちゃ好きだった。ドンカッカッってこう入っていくのがね、
結構なんですか、本当に戦闘の音楽が入るっていう、なんかすごかったですね。確かにこう温度差の結構いろんなところに温度差があるというか、可愛いイラストなんだけど漢字がめちゃめちゃ使われてたりとか、
敵の方が変な名前してたりとか、それ変なっていうかその結構グロテスクな見た目してるやつとか鬼とかでもその結構本当に昔のなんていうんですかね、その浮世絵とかで描かれてるような恐ろしいタッチで描かれてるんですよね。
そうです
ね。ドラクエのちょっと可愛らしいモンスターっていうよりは、可愛いモンスターもいるんだけど、その序盤の頃とかはなんかキノコが笑ってるみたいなモンスターもいるんだけど、本気のちょっと鬼っぽいやつらは結構気持ち悪かったりするんですよ。でも桃太郎が使う術の名前とかが 結構ふざけてたりとかして。
そうですね。
あの、ほうひとかね。
ほうひですね。ほうひ。おならっすね。
なぜ回復呪文が金ターンなのかもちょっとよくわかんないし。
あれ、そうなんかそういう。ひえんとかもありました
よね。あ、ひえんとかね。あの、ルーラですね。
はい、ルーラ。
そう。あと、浮遊ですね。浮呪文、浮遊とかね。なんかその辺とかもなんかこう、バカっぽさが、味方の方にはこう、ちょっと抜けた感じがすごく演出されてて、ね、敵の方は結構シリアスで、こう、ちょっと、それこそ大人な感じというか本当に恐怖の対象として見ちゃう、う
ん、なんか新桃太郎の方は結構内容もシリアスなシナリオ運びだったみたいな、
ね、だいぶ、はい、
だいぶ話は見ましたね、
まあ、うん、途中でやっぱやっててなんとなく分かるんですけど、あ、こいつがなんか多分裏で糸引いてんだろうなっていうのはなんとなくこう分かるキャラクターがいるんですよ、
うんうんうん、
でも言われてみればというか当時なんていうかその映画とかいろんなコンテンツとかでもトップって言われてる人の側近みたいなやつがちょっと裏で糸引いてるとか、ね、最終的にはそいつがなんかすげえ悪いやつだったみたいな、
うんうん、
でトップの人はただそいつになんかこう、うんうん、そそのかされてるだけだったみたいなパターンってあの当時よくあったっちゃあったんで、
うんうん、
なんかこうそれはそれで読めたは読めたけど、うん、でもなんかこうちょっと残虐というか、
うん、
そいつが一番なんていうんですかね、改心最後までしないんですよね、
うんうん、
そいつ自身はその悪いやつは、
うん、
そういうキャラクターって多分なかなか珍しいんじゃないですかね、その桃太郎伝説の中では、
うんうんうん、
あの本気で悪に徹してるキャラ、
はいはいはい、それこそ退治されちゃうみたいなことなのかな、
いやもう本当に最後はもう石になっちゃいますね、
カルラですよね、あのシーモンサロデ
カルラ
カッパみたいな口のなんか羽生えてる、
はい、最後のなんか最終形態みたいな形もすごい気持ち悪かったし、どっちかっていうとドラクエよりも FF みたいな感じの見た目してましたか、
そうですね、確かに最初の赤鬼とそのカルラとか比べるとものすごい違いありますもん、なんかグラフィック
全然違う、うん、赤鬼かわいいんだ、
赤鬼かわいいね、
かわいい子供みたいな、鬼の子供みたいな、ここ肌ツルツルしてて目も丸くてみたいな、
まあ、それこそ桃太郎天鉄に出てきそうな、
そうあの赤鬼が2体ぐらいニコって笑ってこう立ってるところを懲らしめるんですけど、
まだなんか雰囲気としてはポコポコ殴ってるみたいなイメージなのね、最初はね、後半になったら割とマジでなんかモンスターじゃないけど怪物みたいな、
グロテスクなやつらが襲って
出てくるんだ、はい、俺あのさ桃太郎伝説ちょっと調べててさ、これどういうことってちょっと聞きたいんだけどさ、はい、桃太郎の年齢が作中で経過するの、あれなんかだんだん年取るらしい
っす、ね、そう、それ僕もね、あの僕も改めて思い出したらそうだったなって、うんうん、僕もクリアはしてないけど桃太郎伝説初代の桃太郎伝説のみ、
うん、
あの年齢っていうレベル、はいはい、その段とは別に年齢っていうのが、うん、6歳からかなんか始まって、うん、2時間に1歳増えていく
んですよ、ね、そうらしいです
ね、それは知らなかったかな、
で、はい、その年齢が上がるとグラフィックが変わるんですよ、
そう、要はステータス画面の桃太郎のビジュアルが変わっていくとかって
それってすっごい面白いなって思って、
面白い面白い面白い、だからなんか逆に言うとなんとなくのそのクリアタイムがだいたいこんぐらいだから、まあ普通にクリアすると、うん、まあ、何歳ぐらいにクリアできるだろうなみたいな憶測は向こうにあるんでしょうね、うんうん、多分ね、だって10歳年取るのに20時間かかるってことですからね、うん、まあまあその辺にはもうねファミコンのゲームだから終わってるでしょうみたいな算段なんでしょ
うけど、うん、大体あれは多分そうですね、10時間か初代とか10時間かからないんじゃないか、
うんうんうん、だから多分そんなに年めっちゃいくことはまあそんな想定してないんでしょうけど、でもずっとまあ放置なのか何なのかさせといたらすげえじいさんみたいになるっぽいですね、うん、なんかね、おもろと思って、これはちょっと面白い、しかもなんか8歳までになんか銭湯に入ると女湯に入れちゃうとかっていうなんか妙に生々しい
あの桃太郎シリーズは桃太郎伝説も伝説も女湯覗くっていうのが定番なんですよ、はい
は
い、
女湯ありますね、ドラクエでいうパフパフですよ、
ね、あそう
この要素で女湯
入れるってすごいなと、
ドラクエやってても、うん、今これって実際どれぐらい時間が経ってる体なんだろうってなんとなく思っ ったりはするんですよね。
ありますね。
あの
時間止まってんのかとすら思いますね。
そうそうそうそう、まあほとんど止まってると同義だと思っていいんですけど多分ね。
うん、
あのでもドラクエ4とかだとすごく時間の経過ってなんか意識されてて、その、うんうん、あのライアンが最初に第1章で出てくる時から、うん、第5章で主人公と出会う時までの間に10年経ってるっていう設定なんですよ、
うんうんうん、
だからもうライアン結構いいおじさんなんですよね、
うんうん、
そういうのを感じさせるような演出が、まあ、ドラクエ4にはあるわけなんですけど、
うんうん、
そのみんなこうね一通り旅してラスボスまで倒して最終的にはみんなそれぞれの地元に帰っていくみたいな時に長い旅だったねとか、
うん、
いうようなこう会話があったりするけど、うん、長いってどれくらい1年かみたいな感じで思っちゃったりするんですよ。
皆さんなんかビジュアルとかも特に変わってませんけどみたいな、
うん、そうそうそうそう
思うところはあるから、だからこの中にプレイする時間でそのビジュアルが変わってくってすげえ面白い発想だな。
すげえ、
あ確かに。
そう勝手にレベルがイコール年齢みたいな勝手にそんな感覚とかあったんですよ、
うん、
僕の中で、
うんうんうん、
なんかそんな雰囲気があったんですけど、
うん、
もちろん強さの話だからレベルって、うん、違うっていうのは分かってても、うん、でもまあなんとなく年齢っぽい印象があったんだけど、
うん、
やっぱこう桃太郎伝説の2時間で1歳増えますっていうのが2時間プレイしてたら1年経っちゃってるってことですから、
うん、
なんかすげえすげえプレイの感覚を持たせるなって。
いやそうそうそうそう思います、うん、思います。いやでもこれ、うん、だずっとやってたら年齢めっちゃヨボヨボになるってことすげえヨボヨボで鬼退治するのかな、
だから続編作った時に
深夜しないんだ、
それが成立しないじゃないですか
確かに
そうだから前回、
いやまあそこはどうでもいいのかもしれないけど、
いやどうでもいいんだろうけど、またあの6歳から始めればいいはずなんだけど、前回俺がプレイしたね、あの桃太郎伝説は終わった時には20歳だったのにまた6歳からだなみたいな、でも話は地続きになってるよとかね
あでもそういう意味ではもしかしたら2作目3作目っていう出す予定は1作目の時は全くなかったからできたのかもしれない
です、ね、だみたいですよ元々。
だから1作目だけなのかも、このシステム、
うん、みたいですね。
これ面白いなと思ってね、
いやめっちゃ面白いですよね。
うん、そう、あともう一個面白いなと思ったのは、うん、戦闘中体力が低下すると比例して攻撃力が下がるっていうのが書いてあって、
めっちゃ理にか
な
ってますよね、
これいいシステムだなと思って。
なんでその HP1 残ってたら全力で叩けるの
み
たいな、会心の一撃差し出すんかいみたいな、
体力フルの時とねもう死にかけっていう状態の時でパンチ力同じやねんっていうさ
そうそうそうそう、それはねやっぱ RPG あるあるですけど、ちゃんとそこもそれね、あの入れてきてるっていうのが、
そうそうそう、
でも非常にこうなんていうか、あの体勢が悪くなったら悪くなる一方でしかなくなっちゃうんでね、それだと持ち直すっていうのが非常に難しくなってくると思うんですよね。
うん、
その
なんかそれをか、まあ、か配慮したゲームバランスみたいにすればなんか全然成立しそうだし、
まあ、まあでも
なんかリアルだよなって単純に思いましたね、うん、アクションゲームとかでもね、ライフ減ってきたら単純に攻撃力落ちるとかなったら、
うん
うん、なんかまた違う戦略がありそうだなみたいな、
うん、
か思いましたけどね。これはよなんかすごいなと思いました。
うん、
バイオハザードとかではね、あれですけどね、ありますけどね、こうお腹抱えてこうちょっとそう歩くのが遅くなるとかね、
はいはい、足引きずるみたいなね、
そうそうそうそう、そういうのはありますけど、
攻撃力自体がみたいなあんまない聞かないですよね。
なんだったらね、攻撃順も下がっちゃうとかね、そのスピードが遅くなってとか、そういうのがあってもまあ良さそうっちゃ良さそうですけどね。
確かに確かに。
非常にこうね、前回といいますか、ゲームなんとかの方でやったマザー2、マザー2、今浩平さんがやってるからそっちに引っ張られちゃいましたけどシロさん来た時にお話ししたマザー2もしかりなんですが、
はいはい、
なんていうか RPG っていうものが流行り出したというか定着し始めた時代のはずなのに、
うんうん、
まだ言うてドラクエ発売してまだそんなに経ってない、まだ本当 2,3 年とかっていう次元の話なのに、めちゃくちゃなんかオリジナリティ出そう出そうとしてるっていうのがすげえ面白かったっすね。
なんかそういう意味ではなんか RPG がすごい自由な時代だったのかもしれないですね。それこそなんだろう、メタルマックスとかさ、あの辺とかもなんかもう、うん、変な RPG じゃないですか今考えると
うん、うん、
そういう意味ではなんかすごい多様性のあった時代だったのかもっていうか、
う、ね、
みんながいろいろ実験してるというか自分らしさをそこで出そうみたいな感じがあったのかなとか今思うと思いますね。
いやもう本当に帯川さん来ていただいて僕らばっかり喋ってて申し訳ないんですけど、あのお時間のご都合もあるかと思うんで、うん、桃太郎シリーズについて何か言いたいことあれば。
何そのさっき、
まあ、これはずっと思ってるんですけど、さっきもいろいろちょいちょい話に出てきたんですけど、やっぱ桃太郎伝説で、はい、まあ、新しいのどうし、まあ、めちゃくちゃやりたいなっていうのは、はいはい、やっぱすごい昔から思っていて、
そうなんですよね。
今の時代にはどうなのか分かんないですけど、多分ファンはめちゃめちゃいると思うんで、まあ、やりたいなって思ってるぐらい、やっぱ、桃太郎伝説、桃太郎シリーズってのは好きで、まあ、ゲームの内容よりも最初にグラフィックが好きで入ったゲームなので、まあ、自分の今作ってるそのデザインとか、まあ、同じようなものは特に作ってないんですけど、まあ、そういうものの、なんていうんですかね、その、なんか、ものづくりをしようとか、絵描いてみたいなとかっていうふうに思わせてくれた、まあ、作品というか、シリーズなので、まあ、ずっと、好きでいられる、コンテンツなのかなって思ってますね。もう小学校の頃とかずっと自由帳にキングボンビーの絵しか描いてなかったんですけど、それぐらい
そのグラフィック
そのグラフィックが好きで絵描くっていうのを楽しさを教えてくれた作品なのかもしれないなって、
そう考えると佐久間明さんがいたから、
そうですね、
このダルヤドのあのロゴもできた。
すごい遠回り。
それは少なからず全然あると思う。
そういうことになりますよね。
だって堀裕二さんいなかったら僕ここでゲーム作ってないですから。
いやそりゃそうでしょうよ。広いわ話が。わかるけど、わかるし実際そうだと思うけど。
極端ですよね。
桃太郎もキングボーミーも描きやすいんですよね。
そう
ですね。描きやすいイラストだから、
逆に多少なんか間違っててもなんかありになりそうなイラストでもあります。
そうですね、
すごいハードルを下げてくれてるというか、
はい、
いいです、
すごい
ですね。
まあ、今お話聞いてて思ったのは、桃太郎シリーズで桃太郎牧場物語を作ってほしいなと思いました。
なんでそこ行くの。
世界が平和になった後、おじいさん、はい、おばあさんと一緒に畑を耕すっていうね。
桃太郎もうそうか、アイデンティティがなくなっちゃったから畑耕すっていう。そう、
普通に村人の一人として戦うじゃないや、その生活しないといけないから。
きびだんごを売って。
そういうことですよ。
でも生計立ててたらどっかでまたなんか悪いやつが出てきて、そういう例をその稼いだお金でなんかいろいろ装備整えたりして戦いに行くんだろうな。そうそうそう、
で隣の村と戦争したりとかしてね、一気に押したりとかして。
やめろよ。
すごい街づくりシミュレーションぐらいの広がりを見せちゃって、最後シビライゼーションになっちゃうんじゃない？大丈夫？
やりてえ、核戦争にまで発展させて。
やめろやめろ。世界観よ。
ということで、じゃあそろそろエンディングの方に行きたいと思います。
はい、あなたの代わりに音作りカメレオンスタジオ、
エンディングです。
はい、
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 ありがとうございます。
ということで、
ありがとうございます。
今回は、オビワンさんに来ていただいてですね、はい、桃太郎シリーズについて語りましたが、どうでした？
はい、
多分こういう経験っていうのは初めてなのかなと思うんですね。
そうですよね、本当ありがとうございます。
ちゃんとお話が自分の話してることが伝わってるのかがすごい不安ですけども、なんかタジタジだったんで申し訳ないです。喋り慣れてないところがすいません。
いやもうなんか出ていただいて本当にありがとうございます。ダンさんのわがままに付き合っていただいて、
ごめんなさい。
ありがとうございます。
まあ、今回はね、この企画に関して、まあ、ダルヤドの企画に関しては、うんうん、まあ、タイトル、ロゴっていう形だけでしたけれども、まあ、うんうん、わかんないですけどね、今後何かしらの形でまたね、一緒にお仕事させていただくこともあるかもわかりませんので、
はい。
やっぱりね、何回も僕言ってますけど、こうやってコミュニケーションしっかり取っていただける方が、もう本当にとってもやりやすいですし、うんうん、ありがたいというか、その人の持つスキルとか、そのね、なんていうんですか、その経験とかっていうのも大事だし、実際作ってもらってるものはすっごい素敵なものなんで、大満足してるんですけど、それ以上に、 このコミュニケーションが取りやすいっていうのはとっても僕にとっては魅力的なので、うん、あの何かしらまた機会があればお仕事を一緒にさせてもらえればなというふうに思います。はい、
はいはいはい、よろしくお願いいたします。
はい、では最後の提携の文をいつものやつ読んでいきたいと思います。
はい、
ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。
はい、あ、そうだそうだ、
あ、そう、
あのハッシュタグの案内
忘れてた、ずっと言おう言おうって言ってずっと忘れてたんですけど、あのハッシュタグがねちょっとややこしいというかたくさんあって分かりづらいよねというところで、
は
い、
そうなんだよね、ゲームなんとかのハッシュタグとだるまの神殿のハッシュタグとだる宿のハッシュタグと混在してるからちょっと案内をしていこうかな、
そうですね、まあ、まず、もちろんゲームなんとかは今まで通りゲームなんとか、まあ、一応この番組もゲームなんとかの外伝ということなので、まあ、ゲームなんとかで全然ツイートしてもらって大丈夫です、うん、で、まあ、だるまの神殿とゲームなんとかはそんなにこうこの番組においては区別する必要はないんですけど、まあ別に何が問題ってわけでもないんですが、最近小平さんのね、本家のゲームなんとかの方も、まあ、たまに更新したりとかするので、まあ、そっちの感想の方にだるまの神殿って載ってると、まあ、ちょっとややこしいかなって思うぐらいなものですかね。で、
うんうんうん、まあ実際のところ、まあ、ゲームなんとかとだるまの神殿は、まあ、実際混在してても全然どっちも見てるんで、うんうん、まあ、どっちも感じではありますね。で
だる宿、ね、シャープだる宿に関しては、まあ、主に、まあ、本当にそのだる宿の企画そのものだったり、うん、そのゲームそのものについての、うん、ツイートとかで使っていただけるといいのかなというふうに思っております、うん、はい、まあ、このポッドキャストのことに関しては、はい、シャープゲームなんとかもしくはシャープだるまの神殿どちら使っていただいても大丈夫ですよということです。
はい、
大丈夫です、はい、以上、はい、ツイッターでのご案内でございました。
そうですね、そんな感じで皆さんまたコメントとか言っていただけると、
はい、お便りももちろんお待ちしております。
ありがたく見せさせていただいておりますので、
は
い、
それでは、はい、第6回はこの辺でおしまいです、うん、また次回お会いいたしましょう。お相手はダント、
ハルト、
オビワンでした。
さようなら。
さようなら。
また再来週。ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。